皆様お待たせいたしました。改めましてこんばんは。今日は対談という形で、進めていけたらというふうに思っております。今回は斉藤亮寛さん
を
お待ちしております。
はい、
こんばんは。こうやって見るとなんかコンサルタントの先生っていう雰囲気が漂っているかなというふうに思うんですけれども、本当に亮寛さんの面白いところは、その多能的なフレームワークとか戦略とかっていうところはもちろん踏まえていらっしゃるんですけれども、それ以上に女性がピンとくる直感的な部分ですとか、あとはスピリチュアルな部分ですとか、そういったところをしっかり踏まえた上で人の事業をサポートするということをしていらっしゃいます。今日はですね、タイトルにもありますように、無名の人がどうやって売れていくのかというそのステップや事例について時間を使ってお話を聞いていこうと、そんな風に思っております。最後の方はですね、皆様からの質問をどんどん受けたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、
ちょっと最初に簡単で結構ですので、自己紹介をぜひお願いできればと思います。
はい、はじめまして、こんにちは。斉藤亮寛と申します。普段はですね、著者さん、研修講師、セミナー講師の方、あるいは起業家の方ですね、何か社会に伝えたいメッセージを持っている方のプロデュースをしています。経営コンサルタント、ビジネスプロデューサーということで、そのリーダーの志を形にするお手伝いですね、そういうことをやってるんですが、本当に無名な方、学生とか主婦の方、あるいは元ニートの方とかですね、いろんな無名だった状態の方から、あるいはすごくテレビに出てるような方とか、ベストセラー作家の方ですね、そういう方の何でしょう、人生と事業の相談ですね、こういう仕事をしています。はい、皆さんの人生もそうだと思うんですが、本当にいろんなことがあって今に至ってると思うんですね。で、私の場合は、ご縁あってこのビジネスプロデュースという業界に十数年前に入りました。で、その後、ビジネス業界でのいわゆる成功者ですね、資産家の方、そういう方にたくさんお会いしてきました。それは仕事を通じてっていうことですけどもね。で、そのたくさんいわゆる成功者ですね、お会いする中で、やはりこのね、光の部分だけでは見えない、その影の部分もあるんですよね。で、その、いろんなものも見まして、もう一方でそのスピリチュアル業界っていうのもあるんですね。そのチャネラー、ヒーラー、霊能者、占い師、こういう方々の仕事もお手伝いする機会もあったんですね。で、やはりその成功者っていうかね、いろんな起業家の方はどうでしょう、ざっと半分の方はお抱えの霊能者とか占い師とかアドバイザー持ってるんですよね。
半分ですね。
そのざっとですね。すいません。で、その例えば自分の事務所とか自宅を引っ越すとき、旅行に行くとき、その方位の相談したりとかですね。それから何か大きなイベントプロモーションを打つときに、その記者会見を開く日取りで、その記者会見に同席させる人物とかですね、全部その指南役がいたりするんですよね。そういうのを見て、いたりしてですね、そういうスピリチュアル業界の方のお手伝いもしまして、中に宗教団体の教祖様の相談に乗ったこともありました。で、とにかくいろんなことをやるんですよ。本当にプレイヤーデス星から来たっていう人とかですね。
プレイヤーデス星、
その外宇宙からいらした方とかですね。とにかくいろんな方の、お手伝いをするんですけども、そういうビジネス業界、あるいはスピリチュアル業界、あるいは本当にいろんな思想、精神世界、いろんな方のお手伝いをしていく中で、何でしょうね、そのいきなりこういう話をするとは思わなかったんですけど、その何が本質なんだろうと、 どうやったら人は幸せになれるのか、あるいはその事業ですね、事業っていうのがその多くの場合は一時的な成功なんですよ。でその成功が長期で持続し、そしてそのトップ本人だけじゃなくって周りに関わってる人も幸せになる、その事業の形、人生の形ってどういうのがあるんだろうっていうのはすごくずっと自分の中のテーマだったんですね。でその事業主本人が幸せになったり、お金持ちになったり有名になったり、しかしその周りで家族とか従業員とかいろんな人がこう犠牲になったりね、不幸になったりする姿もたくさん見たわけですよ。どうやったらいいんだろうなと。で結構そのスピリチュアル業界の方もですね、そのすごい特殊な能力をこの方は持ってるんだけれども、この方の周り家族は結構ボロボロとかですね、そういうのもいっぱい見えてきたんですね。
本当にですね、良川さん自身も自分の心に正直に生きてる方だなと本当に思うんですけれども、そんな良川さんが、今ねちょっとスピリチュアルの話によりましたが、この逆に、もともとはドラッカーの、ね、こう研究なんかもされていらっしゃって、そもそもビジネスモデルのお話でしょうか、それちょっとビジネス用の話から入っていこうかなと思っています、理想のビジネスモデルを作っていくための、4つのステップがあるというふうにお伺いしたんですけども、
そうですね、
お伝えしてお伺いください。
どの事業をされていてもですね、その、私の場合は多くは個人事業主の方、それから小さい会社の10人とかね、20人とかぐらいまでの規模のですね、小さい会社で本当にオーナー企業ですね、そういう会社の相談に乗ることが多いんですけども、その本当にいろんな業界の相談に乗ってます、ですが、その共通している要素ですね、それをまずは基本編というかですね、押さえておこうと思うんですけども、まず一番大事にしているのが、ミッションとかビジョンとかパッションっていうこの内的なものですね。自分のその夢とか志ですとか、でその内的なその理由動機っていうのが一番大事にしています。ビジネスプロデュース、経営コンサル、人によっていろんなやり方あると思うんですが、私自身はそれを一番大事にしています。人生をかけて、何をやりたいのか、今自分がいる環境の中で何をやっていきたいのかっていう、そういう思いの部分ですね。それがまず一つですね。
いきなり話残しておっちゃってもいいですか？
どうぞ、もうどんどん、どうぞ。
そもそものミッションとかビジョンが見つからなくてちょっと困ってるっていう方も、中にはいらっしゃるんじゃないかなと。要は自分の人生をかけてやるに、なんかちょっと興味あるけどこれ私の人生かけちゃっていいのかなみたいな、そういうなんか思いとか悩みってあるんじゃないかなと思うんですけど、 そのあたりはどうですか？どうやったらそのミッションやビジョンがそもそも見つかるでしょうか？
そういう質問をしていただくと私に火がついてしまうんですけどもね。まずコンパクトにお話しておきますと、そのいろんな事業の成功、人生の幸せって人それぞれだと思うんですね。ですがその一つ、言えることは、その自分のにとっての幸せって何だろうとか、その人生生涯で何を私はやりたいんだろうっていうふうに思った経験、考えた経験があるかどうかっていう、これは大きく何でしょうね、その違いが出てくると思いますね。でその私が直接関わった方々ですね、その中で、結論として言えるのは、自分のミッションとかビジョンとか、あるいは才能とかですね、これは多くの場合、その人の人生で最大の苦難、最大の苦しみ、ここに何かヒントがあるというのは、何でしょう、 まあ、核心部分というかですね、非常にヒントがそこに隠れている場合は本当に多いんですね。 100% とは言わないですけども非常に多いんですね。で、その人生の中でその自分が苦しんだ経験っていうのがあるから、もうそれは一生忘れない刻印みたいなもんなんですよね。で、それを例えばヒーリングとか癒しで癒すという道もあるんですけれども、その大いなる運命の計らいって言いますかね、導きですね、これを紐解くっていうことがこのミッションとか人生の方向性っていうのを探すときにすごく大きなヒントになりますね。ですからそういう意味では簡単にわからないものとも言えるかもしれませんが、裏を返せば本当に人生をかけるに値するテーマっていうのが人それぞれあると思ってますね。はい、
それは必ず誰にもあるはずであると。
はい、そうですね。で、それを考えるきっかけっていうのは、多くの場合は苦しみとか嫌なこととか、なんでこんなこと起こるのとか、なんで私だけこんな辛い思いしないといけないのみたいなのが、一見世間ではネガティブに感じるようなことがきっかけになるのは非常に多いと思いますね。 100% とは思わないですけどもね。はい、で、とにかく人生を数十年間の人生っていうのを棚卸ししていけば、そこに何か引っかかり取っかかりっていうのはありますね。はい、
ある意味それにちゃんと向き合う
ところ
から始まるってところ、
はい、向き合う、そしてその自分の人生、自分の運命っていうのを信じるっていう、で、まだ自分が解けてない謎っていうのが自分の人生にはあったりするわけですよね。
解けてない謎、
うん、これは必ずあるというふうに確信してますね。はい、
ありがとうございます。もうちょっと突っ込んでいきたいところもありつつですね、ステップ2の方も
見
たいなと思
います
。はい、そう
ですね、これはまだまだね、なんか深い話になりそうですからね。はい、で、その自分の、ミッション、あるいはこのビジョン、パッションっていうその強い思いですよね。これ、っていうのはまさに思いの世界ですから、何も形がない、そして、理想の世界ですね、理想のテーマですから、この理想と現実のギャップが必ず出てきます。ですから、その理想と現実のギャップを埋めるための、戦略ですね、3年間、約3年間の戦略っていうのを、個別で立てていきます。これが2つ目に大事なことですね。
で、戦略っていうのはもうちょっと具体的に言うと、どういうことを指しているんですか？
はい、これは中長期の柱、中長期の方向性ということなんですけども、マーケティングとかビジネスの用語に置き換えましたら、ポジショニング分析とか USP の策定、こういうことになりますね。要は中長期で重要視する方向性、指針、柱、軸っていうことですね。はい、
ちなみにすごい個人的な質問にもなるんですけども、すごく中長期って苦手なんですね。
そうですね。また後でね、後でお話ししようと思うんですが、女性の方の特徴はまさにその直感的で、そのパッて持ったらそこにはバッて行くんですけども、もうちょっと後先考えましょうみたいなね、方は多いですね。はい、で、そういう時にはこれだから、また後半にね、女性、のプロデュースで、私が重要視していることっていうところでお話ししようと思うんですけども、そういう意味で女性の場合はそのキャッチボールして翻訳通訳してあげる、そういう支えは非常に感じますね。はい、こんなことがやりたいのって、こんな感じっておっしゃるんですよ。で、こんな感じっていうのは、世間でいうところのこれかこれか、あ、これかな、 これでいいんですか、うん、それとかですね、このあ世間で言うところこれかなと思ってこれで、うん、違うってあのこのキャッチボールですね。で、そのちゃんとそろばんも弾いた上でとか、まあ、その複数視点っていうのが大事になるんですけれども、その、まずはその当然今とかその現実っていうのは大事になってくるんですけれども、その物事がうまくいかなくなるとき、人生で何か壁、袋小路、悩み、混沌状態になるときって、要は調子悪くなったときって大体ね、視野が狭くなってるんですよね。で、何かこう固執してしまったりしてるんです。で、仏教とか東洋思想の言葉では、あの小が小さい生まれって書いて、要は視点が小さくなるんですよね。ですから、その戦略を立てるときには、この自分の思い込みとか、その固定した視点ですね、狭くなった視野っていうのを広げる、ぶち壊す必要があるんですよ。ですから、その戦略を立てるときには、大きく3つを重要視しています。1つが、当然そろばんを弾く、計算ね、お金の計算、時間の計算、何かその計算、計算を立てるっていうね、そろばんを弾くっていうのも大事なんですが、これだけでは絶対画期的なアイデアは出てこないんですよね。でじゃあ2つ目何かって言いましたら、感情視点、ウォームハート、熱い情熱ですね。でこれはむしろその経済視点、クールヘッドとは相異なる視点なんですけども、ウォームハートね、熱い情熱、これ相反するものなんですが、両方大事ですし、その固定したものの見方をぶち壊すためには非常に重要な視点ですね。でこの2つと、もう1つがですね、未来視点と呼んでるんですけども、フューチャーウィルですね、未来からの視点、未来からの意思ですね。でこれは現状度外視、全く度外視、結婚してようと、旦那がいようと、子供がいようと、お金があろうとなかろうと、しがらみがあろうとなかろうと、全部取っ払ってゼロベースですよね。もっぺんゼロからやるとしたら、そして何でもできるとしたら、あなた何やりたいですかっていう、もしこの1年で死んじゃうとしたら、この3年で死んじゃうとしたら、何やりたいですかっていう、現状度外視、できるできない全く度外視して、その理想の未来の視点ですね。この大きく3つの視点から、その日々毎日生きているその視点からポーンとこの外すっていうのはすごく大事ですね。で、他にもね、当然いろんな視点、例えば自分が好きな作家さん、師匠、メンターと仰いでる人だったらどういうかな、この人だったらどういうかな、この人だったらどういうかなっていうことで、そのいろんな視点をぐるぐるから自分を見直すんですよ。で、逆にね、いろんな人の視点を聞いたら、途中でわけわかんなくなったりするんですね。あれ、結局私何したらいいんだろう、 A さんはこう言ったし、 B さんはこう言ったし、 C さんはこう言ったし、どうしようみたいなね、なるんですけども、一遍一度他の人の視点、複数視点ですね、をぐるっと回って、最後よしこれでいこうって腹を決めるっていう、その中長期、目安は3年ですね。3年をお勧めしてますけども、3年間でどういう方向性を目指すかっていう、まあ、中間ゴールって言いますかね、それを一つ見定めて、日々取り組むっていうのを戦略を立てるっていうことでは大切にお伝えしてます。
はい、ありがとうございます。3つの視点っていうのはかなり枠が外れる感じがしますね、うん、ございます。では続いて3つ目のステップについても、
はい、いただきます。そうですね、 一つ目がその形にならない思いですね。これを大事にする。ミッション、ビジョン、パッション、こういうものを大事にする。で、二つ目が戦略を大事にする。戦略っていうのは、まあ難しく言えばいくらでも難しく言えますけれども、簡単に言うと中長期どういう方向性を目指すかっていう軸、方向性、柱、指針ですね。これを打ち立てると。で、3つ目にですね、その両方を踏まえた自分の本命商品を作るっていうことですね。本命商品、バックエンド商品と言ったり、多くの場合は高額商品であったり、その自分の志や夢に直結した商品で、これは多くの場合は、売りづらい、売れづらい商品サービスだったりします。しかし自分の人生の、集大成商品、こう呼べるものですね。でこれを作ります。で、4番目はそれをプロモーションしていくっていうことなんですけども、そのプロモーションのツールとして、例えば出版ですとか、フリーのコンテンツ、フリー戦略ですね、メールマガ、ブログ、フェイスブック、こういう何かその無料のコンテンツであったり、フロントエンド商品と呼ばれるものであったり、まあ、とにかく最初にお伝えした 1,2,3 を伝えるため、広げるため、のプロモーションということですね。大きくこの4つがどの業種の方にも重要な4つの、まあ、パーツって言いますかね、要素ということで、いつもお話、お手伝いをさせてもらってます。
ちなみにこの順番が入れ替わっちゃうとか、入れ替わっちゃったりするとどんなことが起きるんでしょう？
はい、これはやっぱり皆さん一人一人それぞれ状況異なりますのでね。例えば起業家の方、あるいは小さい会社の方なんか、まあ、多いんですけれども、今月の売り上げこれをクリアしないといけないっていう切羽詰まった現実があったりするんですよね。そういう時にもちろんミッション、ビジョン、パッション、こういうもの大事なんですが、いやいや今月売り上げクリアしないと、例えば1000万なら1000万クリアしないと、まあ潰れちゃうっていう現実があった場合は、当然どうやったら売り上げ立たせられるかっていうものも同時並行で見ていくんですが、中長期のスタンス、基本的なスタンス、原則としては、お話で申し上げた通りの順番ですね。まず現実度外視で、その自分の志とかっていうのがまず最重要。そしてそれを具現化するための戦略、そして、それをまず形にしたバックエンド商品、本命商品ですね。でそれをどうプロモーション販売していくかっていう、まあ、この4つっていうことなんですが、まあ多くの方はこの4番目ばっかり一生懸命されている方が多いように感じますね。
確かに頑張って本出そうみたいな。
そうですね、本出す前に自分の人生見つめましょうっていうかですね、その自分が本気になれるテーマっていうのを見つけましょうっていうことですけどね。はい、まあ安売りしてほしくないんですよね。よくね、例えば綺麗な女性の方とかでしたら、そのビジュアルを打ち出して美人なんとかってね、いやこれ売れやすいんですよ。しかしこれは短命で終わっちゃうんですよね。だから例えば本を出せるとしても、そのたった一冊で終わるんじゃなくって、やっぱり何冊も何十冊も書ける、あるいは5年10年あるいはそれ以上第一線でね活躍し続けられる。だからその自分の本質っていうのを、やっぱりこの何でしょう、向き合うっていうか、その必ずそういうヒントは実はありますんでね。はい、
はい、ありがとうございます。まずはね、こう理想のビジネスモデルを作るための4つのステップというお話していただきました。次にですね、ちょうど今日この時間の前に企画メンバーの打ち合わせをしてたんですけれども、そこでもこう、じゃあまだ会 い、まあ、その自分で独立してないよっていう方のニーズと、それからまあ独立はしたんだけれどもまだ自分がグラウンドができていないっていう方のお悩みと、まあ、自分で食べてはいけてるんだけれどもこれ自分が食べちゃったらもうおしまいだよねっていう、今度事業化していきたいというニーズといろんなステージがありますよねっていう話をちょうどしてました。で、りょうかさんのところでもまさにこう無名っていうところからまあ、年収数百万なり数千万なりで事業オーナーなりという形でこうどんどん成長されている方がたくさんいらっしゃると思うので、そういったこう、まあ、成長のステージみたいなものがもしあればぜひ教えてください。
はい、ありがとうございます。これはあの本当にたくさんの方 の相談乗ってきてるんですけども、大きく5つに分かれるように感じています。あの1つ目があのまだ独立できてない状態ですね。まずはあの5つを紹介した後にそれぞれ少し詳しくねご紹介しようと思うんですけども、1つ目がまだ独立できてない状態で、2つ目があの独立後、まあ、年間で数百万、要は、自分がやりたい仕事で、生活はできるけれどもその余裕がない状態ですね。で3番目が、無名の実力者ですね。例えば年収の目安でしたら、まあ、1000万以上は稼げてるけれども、例えばまだあの本は出してないとか、出版はしてるけれどもまだその本当の意味でブレイクできてないっていうような方ですね。無名の実力者で、4番目がですね、名実ともに業界トップクラス、名実ともに業界トップクラスですね。これがあのいわゆるベストセラー作家とか人気講師ですとかね、そういう呼ばれる方々ということですね。で5番目の最後は、時代を超えたリーダー、あるいは、無名の本物ですね。時代 の4番目の名実ともに業界トップクラスっていう人は、あの基本的にこの人が現役じゃなくなったらあのみんな忘れちゃう人ですね。現役活動をやめて数年経ったら、あるいはその方が亡くなったらあのもう話題に出てこないということですね。しかし5番目の方は現役じゃなくなっても、他界された後もなお例えば本が読み継がれるとか、そういうステージですね。あるいは世間的社会的な評価を全く気にされてない無名の本物、無名の達人、そういう方ねいらっしゃいますんでね、これがあの最後のステージというふうに感じています。でそれぞれ、じゃあ具体的に何をやったらいいのかっていうのをポイントをお伝えしようと思うんですけども、1番目のその独立前の状態ですね。あ、ちなみにこれからお話しするポイントというのはその私の実体験に基づいてますので、他のやり方も世の中には存在すると思います。ですから、登山山の頂上登るのに、まあ、東側登山口、西側登山口みたいな感じで、あのいくつか登山口があるのと同じようにですね、まあ、いわば斉藤良館登山口っていうね、そのここを登っていけば頂上まで 何人も何十人も登っていってますよっていう、その実体験をお伝えします。ですが私のやり方以外の方法も世の中にはあるとは思います。一応前置きでねお伝えしておきますけども、でじゃあその1番目の無名の方ですね、その中にはその独立どころか自分がやりたいことも分かんないっていう方もあのいらっしゃるんですね。じゃあそういう方に何をお話してるかって言ったら、もう最重要ポイント一つなんです。弟子入りです。でこれは文字通り例えばなんかあの昔の徒弟制度のようなですね、全部その引っ越しまでして、師匠の家に住んでっていう、まあ、そこまでできたらある意味理想なんですけどもね、 そこまでいかなくても、モデリングとかメンターからモデリングする、師匠からモデリングする、こういう表現もできますけれども、その誰かこのテーマでこの 先輩先生メンター師匠っていうのを決めてですね、でその方から徹底的に学ぶと、目安は約3年間1万時間ですね、徹底的にインプットすると。でそのメンター探し師匠探しっていうのも、これもよく例えに話しますけどもね、デパート行ってもう試着と同じ、もうちょっと自分に袖通してみて合わせていくしかないんですよね。ある程度見ただけで判断もつくんですけども、やはり実際にちょっと味見をするって言いますかね、ちょっと試着をしてみないと分からないことありますので、とにかく例えばいろんなそういうセミナー講演会出てみたり、本を読んでみたり、それで誰だろう誰だろうっていうことで、ここはね妥協せず探してもらいたいですね。で本当に自分の人生を大きく左右する選択チョイスになりますので、ね、この師匠選びっていうのは重要視してます。で、師匠を誰にするかは自由ですけれども、誰かそれを決めることっていうのは、最重要ポイントとしていつもアドバイスしてます。でそれが第一段階目ですね。でそのモデリング弟子入りっていうのも、もう本当に徹底的に学ぶっていう、そういう覚悟を決めるって言いますかね。でまず型を学んで、周波理という言葉もありますけれども、やがてオリジナリティっていうのは出てきますんでね、まずは基本の型を学ぶと。で、その時に基本的にはインプットになるんですけれども、あとはアウトプットですね。例えばコーチとかカウンセラーの方でしたら、やはりそのセッション両稽古をこなすと、これアウトプットですね。学んだことをインプットだけで終わらせずにアウトプット、ネイルとかメイクアップとかでもやはり両稽古ですよね。その両稽古を重ねていくっていうのが第一ステージで大事になってきます。で第2ステージですね、独立後数百万円の方、この方が次のステージ、年収の目安で言えば1000万超えっていうのをしていくにはどうしたらいいか、安定的な、収入っていうのを得るためには、これは引き続きそのメンターからのモデリングっていうのもあるんですけども、この方、このステージでポイントになってくるのは、先ほど申し上げたビジネス、理想のビジネス作り の4要素ですね。これを明確に打ち出していくっていうことになります。その自分のミッションとかビジョンとか人生とか事業でね、何を大事にするのかっていう、その売り上げっていうのももちろん、売上利益っていうのもちゃんともちろん出さないと事業継続できませんけれども、それさっぴりでとりあえず置いといて何を志すのかっていうのを、自問自答するっていうことですね。そしてその戦略あるいは商品として具体的な形に打ち出していく、社会とか世間にその自分の志っていうのを打ち出していくっていうことで、次のステージ、この壁を越えられるということになりますね。ですからそのもちろん売り上げを立てるっていくのにその当時っていうのは精一杯だと思うんですけども、やはりこう立ち止まって考える、あるいは新しい要素を自分に取り込む、そのためにもう一遍ゼロからまた新しい何かね、ものを学ぶ、これぐらいの姿勢はすごくいいと思いますね。で3番目のそのじゃあ無名の実力者ですね、その収入としては目安1000万、自分のやりたい仕事で年収1000万っていう、一つ目安ですけどもね、1000万2000万っていった時に、 ここで結構ね落ち着いちゃう人も結構いるんですよね。生活には困らないですから。ですから結構ここでね落ち着いちゃう方はいます。で、じゃあこのステージから、次のステージ、無名の実力者から、名実ともに業界トップクラスっていう、ここのステージに変わるために何が必要かというとですね、これはチーム作りですね。チーム作り、その無名の実力者と、自他ともに業界トップクラスを認める人、例えばベストセラー作家とかですね、ここね実はそんな実力ない人もいるんですよ。
実力差はそんなに
ない場合もあります。で、中にはその世間で有名だけどスカスカの人もいっぱいいますんでね、まあ、基本的にはその1年とか3年でその授業は終わっちゃいますけども、その実力差はそんななかったりするんです。で、もちろんそのいろんな違いがあります。根本的にはセルフイメージの違いであったり、いろんな違いはあるんですが、じゃあ具体的に何をが違うかって言ったら、チームということをいつもお伝えしています。で、要はですね、その無名の実力者っていうのはいわばピン芸人なんですよ。一人で稼いでいける人なんです。で、いわば自分で好き勝手できますから、その例えばアシスタントとかスタッフ雇っても依頼するより自分でやった方が早いみたいなね感じで、結構自分一人でやっちゃうんですよね。で、結構人を抱えるのも結構煩わしかったりしますんでね、なのでそのピン芸人からチームを作っていくっていう、その自分のその志、ミッションとかビジョンとか自分がやっていきたい仕事ですね、これに共感してくれる仲間を募っていく、共感者をに集ってもらうって、ここが大事になってきます。
このなんですけども、いろんな方を見てて、CCM が最初の社員を雇う時ってすごく、ハードルがあったんですが、どうやってその一歩を超えればいいとかってありますかね。
そうですね、私もそのプロデュースの塾をやったり、顧問契約、顧問のプロデュース契約っていうのをやったりしますけども、個別の顧問契約するのはこのステージの方多いですね。その要は稼げてるけれども、その今までの延長線上じゃないね、次のステージに挑戦したいという方が多いんですけども、一人で生活するには楽しく自由にやってるけれども、例えばスタッフを固定で、ね、抱えるほどの余裕はない方はたくさんいらっしゃいます。で、私の場合はですね、基本的には、自分がやってる事業のファン、お客様の出身者から、そのビジネスパートナーっていうかですね、チームですね、アシスタントを見つけ出す、一緒になってですね、でやり方としてはですね、まず自分が理想のビジネスのスタイルっていうのを棚卸ししていきます。で、例えば何ヶ月かに一度海外研修に行きたいとかですね、その自分のリトリートね、で年間でこれだけは確保したいとかね、そうすると逆に年間でこれだけの売り上げが必要になる、で労働時間、この期間は働けなくなるって感じでですね、その理想からの逆算っていうのを、していくんですけども、その時に女性の方でしたらもういっぱい好きなことを喋ってもらうわけですこうしたいああしたいってむちゃくちゃ大体言うんですけどね、本当に思ってること、感じてることをバーッと喋っていただいて、でそれを形にするために、それを実行するために必要な仕事の役割とか要素ですね、それをリストアップします。例えばそうね、全部メルマガとかブログとか 勝手にインタビューして勝手にアップしてくれる人が欲しいとかですね、まあその受付から、お客さんの対応、請求書領収書の発行から、受付の電話メールの対応から全部こう やってくれる人とかですね、それから私のベスト相手、そのいっぱい喋るブレスト相手になってほしい、アイディア出しのサポーターですね、なってほしいとか、その、いろんな要素をリストアップします。例えば、まあ、パソコンでしたらさっき言った例えばブログの更新ができる、写真が撮れるとかですね、その必要な要素ですね、簡単な Excel が作れる、あるいはパワーポイントの資料が作れる、とにかくその人どこにいるのとかね、そういう優秀な人がいたとして払えるお金あるのっていうのはさておき、理想の要素をバーッとリストアップします。で、あとはですね、次はですね、候補者、このリストアップしたものができる候補者具体名を何人か挙げてもらいます。で、大概は優秀で、他に何か仕事をすでにしている人ねだったりするんですけども、とにかく上げてもらうんですよね。でその後はもうその人その状況によって異なりますけれども、意外なことにこのリストアップしたこの人来ないよな、だって一人で例えば1000万ぐらい稼いでるしそんな給料払えないしみたいな人が、実は自分のビジョンやミッションを語って、これからのビジネスの展望っていうのを語ったら、ぜひそれを私に手伝わせる、お金はいらないっていう場合もあったりします。だからそうやってこの棚卸しをしていくっていうことですね。それからあとはその候補者をリストアップして、そのぜひこの人とやりたいっていうのがその絞れた時に、じゃあその人に提供できる価値ですね、どういう価値を提供できるかっていうのを、今度は逆にこの人の視点に立ってリストアップしてもらいます。そうするとですね、意外にこの人はお給料以外、お金以外に感じている価値っていうのはいっぱいあったりするんですよね。そういうことをですね、このリストアップして、フルタイムじゃなくても、例えばパートタイムであったり、何か成果報酬という形であったり、とにかくその一番大事な部分から棚卸しして、その個別具体に棚卸ししていくと、分解して要素分解していくというふうにやっていきますね。
最初のハードルが、まあこんな人来ないかな、ないんじゃないかなと思っていたとしても、まあ、実際に聞こえてる人は来るかもしれないし、
はい、そうです、
まあ、その人をフルでやる必要もないかもしれないということで、はい、まあ、そこはある意味思い込みもあるかもしれませんね。
そうなんですね、
はい、この人を雇うんだったらこれはかかるに違いないと、
はい、
はい、ありがとうございます。ちょっとね、途中ずれちゃいましたけども、4番の明治とも妖怪トップクラスから5番に行くための
ページというと、はい、私のところには無名な方もいらっしゃるんですけれども、ベストセラー作家の方なんかもいらっしゃるんですね。そので中には、テレビ新聞雑誌に登場しているような方もいらっしゃるんですけれども、そういう方は、やはり他の方にはない何か課題持たれてるんですよ。それは例えばその業界で果たすべき自分の役割使命ね、それをじゃあどうやったらいいかっていう、そのもうお金のレベルじゃないんですよね、基本的に。でそれをどうしたらいいか、で例えば A という方向に進んだら B の要望をしている人たちを、まあ、裏切ってしまうことになると。じゃあ逆に B に行ったらこっちの A の人たちが落胆してしまうとかですね、そのやはりその立場でないとわからない苦しみとか課題っていうのがあったりします。であるいは世間から見たらすごく有名ですごく幸せそうでなんですけども、実情はすごくもう大変な状態と、 昔は売れてたけども実は今は売り上げがもうガタ落ちしてるとかですね、いろんな状況があります。ビジネスは順調にいってるけども実は家庭の問題があるとか、その家庭とビジネスどう両立させていくかで、いずれにせよその第二創業、ビジネスの再構築、人生の再構築、人生やビジネスの見直しっていう、まあ、そういう、段階に来てたりします。で、そのステージでじゃあ何が、最重要ポイントになるかって言いましたら、第二創業の最重要ポイントですね。それはトップ以外のナンバー2の出現が鍵を握ります。トップ以外で、ナンバー2番頭さん、マネージャーさんですね。トップ以外で腹をくくってる人、コミットしている人、まさにその運命共同体ですねの腹をくくっている人が登場してくるかどうか、すでに存在しているかどうか、これがそのトップクラスの方たちの第二創業を成功させる最重要ポイントと感じています。
はい、ありがとうございます。というところで、今のところで、どういうステージがあるのか、それからそのステージからどうやって一つずつ上がっていけばいいのかという話をしていただきました。で、今ちょうど1時間が経ちましたので、皆さんもねずっと話聞きっぱなしですが、せっかくなのでここまで話を聞いて、感じたことだったり、いやここはなるほどと思ったので、もう少し隣近所で話し合っていただく時間も作ろうかなと思います。ということで、2,3 人のグループでお話したほうが話しやすいかなと思いますので、2,3 人、もしくは4人だとか4人でも構わないかと思います。では5分くらいお時間差し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では盛り上がっているところではございますが、一度ここでディスカッションを止めていただければと思います。ありがとうございます。はい、ではですね、ここからはちょっとこうね、女性に特化した形で、例えば女性と男性をプロデュースするときどんな違いがあるのかっていうのあたりを少し聞いていきたいなというふうに思っています。そうでしょうね、女性と男性プロデュースするときの差みたいなのってどういうところに現れるでしょう。
はい、先ほど話していた内容っていうのはもう男性女性問わない共通のテーマですね。で、じゃあ女性って言った場合に、私がじゃあ直接女性の方のお手伝いをさせていただくときに重要視していることっていうのを紹介させてもらいますと、一つは年齢ですね。それから、結婚、出産、育児っていうのをどうするかっていう、本当にビジネスとは直接は関係ないような人生プラン、これは男性以上にヒアリングの時に、重要視します。はい、で例えばその20代30代でしたら、その綺麗とか可愛い、これで結構売っていけたりするんですよね。そのうちにもうちの卒業生でもいるんですけども、美人すぎるちょめちょめってやつですねいっぱいね雑誌に出たりとかですね、それからグラビアに出たりとかですね、ありがとうございましたって送られてきたりするんですけども、うちね家族に紹介しづらいですよねどういう仕事をしてんのっていうね、あなたの趣味なのっていう感じですけどもね、それはちょっと余談ですけれども、その20代30代は綺麗可愛いで売れるんですけれども、40代50代、あるいはそれ以上になっていきましたら、そこでは勝負できなくなるんですよね。その要は男性と同レベル同程度の仕事なんだけれども、女性っていうだけで綺麗可愛いっていうだけで注目されるっていう、実力以上に注目されるっていうのは、ある意味で女性の特権でもあるんですけれども、じゃあ10年後どうなのかっていうのは意識しながらそのビジネスの相談を進めていきますね。で、あとは男性ないテーマでしたら結婚、出産、育児ですね。 独身未婚の方もいらっしゃれば、バツ1、バツ2、バツ3つってね、いろんな方いらっしゃるんですよね。本当に波乱万丈の方とかですね、でその例えばもう私が結婚しない主義っていうんであれば別に構わないですし、子供は産まない主義っていうんであれば構わないんですけれども、例えばじゃあ出産するんであれば、そのある一定時期はね、仕事から離れることになりますので、それはどう考えているのかっていうのは伺いますね。で、まあ、具体例をね交えながらちょっと紹介していこうと思うんですけども、例えば三枝理恵子先生っていうね、私の塾にいらっしゃった時は、まだ無名の主婦です。ですが今はですね、3年4年経った今はもう10万部20万部超えるようなですね、本当に押しも押されるベストセラー作家になってます。この本は押し切れ萌えさんがね、推薦文コメントをね寄せている本ですけれども、この方の場合は、私の塾にいらっしゃった時は本当に無名の主婦で、お子さん2人で、高校生で受験、大学受験を控えてたんですね。で、さっきの話ですね、当然その、まあ彼女はベストセラー作家になりたいっていうことでいらっしゃったんですけども、まあ、簡単に言ってベストセラー作家になると忙しくなるんですよね。そしてまあ、どういう事業展開をするかにもよるんですけれども、やはり多くの方をその巻き込んじゃうことになるということで、その、まあ、家族の状況なんかを伺った時にですね、お子さんが高校生で大学受験を控えているということで、その、まあ、どう考えていらっしゃるか伺ったら、その受験をしっかりサポートしたいっていうことだったんですね。手作りの料理を作ってしっかりサポートしてあげたいと。で、いや中にはね、いやもう子供は自分で自立させないといけないから私は一切、サポートしませんと、まあ、当然経済的な、ね、支援はするけれども、まあ、こういう人がいても別に構わないんですが、そのやはり家族とか人生の価値観、これはよく聞きますね。で、お子さんが受験を控えていらっしゃいましたので、その 1,2 年まあ、無事にね、現役合格あるいはまあ一浪で受かったとして、まあ、1、2年はその受験で忙しくなるということでしたから、その、まあ、簡単に言って1、2年はもうコンテンツをもう仕込んでいきましょうということだったんですね。で、実際はですね、そのベストセラー作家になりたいってことで、あ、じゃあなんか原稿ありますかとか企画書ありますかっていうことで拝見しましたら、もうボロボロだったんですよ。そのね、これ高校生の日記ですかみたいなね、私は恋をしたとかなんか恋をしたとかそういうのは書いてないんですけども、そういう類のですね、これでベストセラー作家になるのっていうね、感じだったんですね。で、その現状とか実力はどうであれ、そういう強い思い、熱い思いを持たれてたっていうことなんですけども、まあ、その人生の状況を伺った時に、お子さんの受験勉強ということで、あ、じゃあもう 1、2 年しっかり仕込みましょうということでですね、しっかり、勉強されたりとかですね、表現を磨かれたりして、でいろんな試行錯誤をされて、見事大学受験合格されて、そして、間もなくして本当に、出版されてですね、まあ、逆に言うと予想以上の成功を収められたのが三枝さんの事例ですけどもね。あ、今日も実はねこの中にもご友人の方がいらっしゃってるっていうことでね、ちょっと名前というか目線はあえて合わせないようにしておきますけどもね。ですからその方に伺ったら、本当にその変化変身していく様っていうのはね、聞けるんじゃないかなって思いますけどもね。まあ、とにかくいろんな努力をされていた努力家だったんですけどもね、まあもうやる気満々ですから、まあまあまあ落ち着いてみたいな感じで、しっかり実力蓄えて 満を持してみたいな感じの事例ですね。はい、であとは女性でですね、個人事業主として活躍されてましてね、まあ、年収でいうともう1000万は超えてたと思いますが、しかし個人事業主です。でアシスタントがいたりいなかったりっていうような感じで、本当に一人で飛び回ってた時にお手伝いさせてもらいまして、それが今から約10年前ですけどね。で朝倉千恵子先生ということで、その今でもう10年経った今ではもう30冊超えた本を出されていて、でそのまさにその、無名の実力者だったんですけどもね、その名前はそんなに売れてないけれども実力は素晴らしかったということですね。でそのステージの状態からそのチームっていうのを作りまして、アシスタントとかスタッフとかですね。で、あとはそのバックエンド商品、朝倉先生の本命商品、代表商品ですね、それを作るお手伝いをしました。でそれが女性限定 の塾だったんですけれども、まあ、朝倉先生は営業のトップセールスの方ですから、そのトップセールスレディ育成塾という女性限定の営業塾というのを作ったんですけども、今では10年目を今年ちょうど迎えましてね、9月28日に10周年記念イベント、東京の丸ビルでやるんですけどもね、卒業生がもう1600人超えてったかな、85期が終わってですね、本当に全国に、塾生さんがいらっしゃって、まあ、人生本当に全然変わっちゃったって感じですけども、しかし原型となる思いは10年前と全然変わってないんですよ。そのミッションビジョンとか志とか思いの部分ですね、未だに変わってない。多少のバージョンアップしているところはありますけども、その軸となる思い、その形にはなってないけども、私はこれをやっていきたいっていう思いですね。10年前は全く形になってなかったですけども、それがその一つずつ形になって今でも変わってないという、まあ、一つ事例ですね。でもう一人紹介しましたら、その門馬早苗さんという、猫のセラピストというちょっと変わった仕事をされてるんですけども、いわゆる、まあ、獣医さん、アニマルクリニックですね、の獣医さんという仕事になります。で正式な獣医という資格ではないんですけども、実はこの方は私の塾いらっしゃった時は60歳超えて、いらっしゃったんです。そして、猫が大好きで、猫を今まで何十匹も飼ってたけれども、で要は猫の世話をずっとしてきてるんですね。しかし当時は猫の関連で、仕事には一切なってなくってですね、本当にまさに独立前の状態、しかも60超えてっていうことなんですね。で前半でもお話ししましたけれども、じゃあ無名の状態、まだ何にも形になってない状態で何するかっつったら、弟子入り、師匠、メンターを探す、この人っていう人を探すっていうことなんですね。でこの方もいろいろリサーチされて、まあ、猫の業界のいろんな本とか雑誌とかもちろん、もともとね、勉強されてましたけれども、いやいや改めて自分がもうこの人っていう人に探してくれっていうことで、改めてその真剣に探し直してですね、で、まあ、あるその動物病院の、素晴らしいお医者さんを見つけまして、でその方は動物関連の本で、いつもアマゾンとかでね検索したら上位に来る方なんですけども、その方はたまたま私も知り合いでですね、あその人だったら間違いないということで太鼓判を押させてもらいましたね。 ということはもうあとやるだけなんですね。だからもう本当に弟子入りするつもりで手紙書いてね、あの自分の熱い思いっつのをお伝えして、それは別にすごいプレゼンテーションとかじゃないですよ。しかしあの素直な自分の気持ちですねお伝えして、そしたらあの特例でねいろいろ直接指導を受けたりして、で結果その病院で獣医の資格は持ってないですけども、そのアドバイザーカウンセラーということでですね、でその師匠の病院で、猫の専門医専門担当っていうことで、活躍されるようになりました。だからうちの塾いらっしゃって、いやー私もう40過ぎてね、あるいは50過ぎてね、夢ばっかり追っかけてるんですけど、もう私もう年でしょうか、もう遅いでしょうかっていう方も、ね、もちろんいらっしゃるんですが、いやいやそんなことはないですよと。60超えて無理だっていうんだったら、まあ私も、難しいかもねって言いますけども、あの60まだ来てないんだったら年齢を理由にしないでくださいっていうふうに申し上げますね。はい、
15でかつこの猫っていうめちゃめちゃ人気な感じ
で, す、ね、
でもまあ突き詰めた風で成功したっていうことですよね、はい、ありがとうございます。と先ほどの話の文脈の中で理想の本命商品、
はい、
まあ、店舗商品って話が4月出てきてあんまり詳しく伺えることができなかったので、少し、そうですね、こちら書いてる高橋奈々さんの事例を使ってこのバックエンド商品理想のものを開発したプロセスなんかちらっとお話しいただけたら嬉しいです。
はい、もう全くちらっと話せる話じゃないんですけどもね、あのというのが、なんですか、企業秘密とかそういうんじゃなくって、まあ、もちろんそのプライバシーというのがあるわけですけども、その要はね、まさにそのミッションっていうのをどうかけていくかっていうことなんですよ。でその、まあ、クールヘッド、要はどういう商品だったら売れるか売れやすいか、市場マーケットで売れやすいか、まあ、これももちろんね、必要な視点の一つなんですけども、その自分のミッションビジョンパッションっていうのをその、棚卸しして、そしてあとですね、その理想のビジネスモデルですね、例えば高橋奈々さんの場合はこれ、まあ、ご本人から許可得てることを、共有させてもらいますけれども、まあ、コーチをねされてて、そして、まあ、講師、セミナーの講師をねされてたということなんですけれども、当時私の塾いらっしゃった時は結婚後、実は妊娠もすでにしてたんですね。でそのうちの塾は、まあ、半年間6ヶ月コースなんですけども、無事出産して落ち着いたらぜひ行きますっていうことだったんですね。しかし彼女自身自問自答してですね、私このまま行ったら出産してで育児して、まあ、旦那の給料もあるし子供も好きだし自分の将来を想像したら私このまま家庭に収まっちゃうんじゃないかというふうに思ったらしいですね。ということはこれね、無理やりでも自分が働き続ける状況、働き続ける理由っていうのを作らないと家庭に収まっちゃうと思って、で、まあ、本当に収まりたくなったら収まればいいわっていうことで、その6ヶ月、まあ、月1回あるんですけども、出産を控えて、6ヶ月毎月出れないの承知で申し込んできたんですね。要はここの塾に行っとけばやらざるを得ないと思ってですねいらっしゃったと。でそしたらですね、本当にいろんなドラマありましてね、その彼女がそのいろんな思いでその、塾に入ってきたと。そして、その思いっていうのを形にしていく、棚卸しをしていくプロセスの中で、実はご主人がですねそれに、共感してですね、ご主人は自分は自分で自分のが独立して会社経営したいと、で男として自分の城を構えたいというしっかりした男性だったんですね。でしかし自分の妻の熱い情熱ですね、志っていうのを あの少しずつ聞いていくうちに、あのナナと、まあ、ナナちゃんね、ナナ、これすごい仕事だねと、あのこれはあの僕も手伝うっていうことで、あのその社会的意義って言いますかね、あの共感することがあって、あの実はご主人があのまで巻き込んじゃうことになってですね、であの本当に二人三脚になってですね、で、商品開発のプロセスで当然そのミッションですね、まあ、要はその愛にあふれたお母さんを作っていきたいっていう、まあ、ミッションとかビジョンなんですけどもね、でそのやはり偉大な母、ね、愛あふれる母、女性っていうのを増やしていくのは、これはあの自分自身も本当にあのすごくすごい価値があると、意義があると思うということでやっていきまして、じゃあその高橋奈良さんが今まで培ったもの、あの彼女はあのマザーテレサに憧れてですね、そのマザーハウスですか、行ったりとかですね、そのいろんなことをやってるんですよ。あのバックパッカーで旅したりとかですね、であのかなりこの型にはまらない女性なんですけども、あのその中で培ってきたものを全部詰め込んだ、あ、まあ彼女の場合は6ヶ月の商品ですかね、っていうのを作ったんですね。でその中には、あ、まあ例えば量子理学とかですね、何かスピリチュアルなあのコンテンツとかですね、いろんなコンテンツをあの交えて、結論、その愛にあふれる女性、規制固定概念にとらわれない、女性っていうのを育てるっていう、まあ、そういうプログラムを作りましてね、で、それを、まあ、実際にプロモーション販売をしていきましたが、あの結果的にですね、独身で一人で働いていた時、そして出産の前後でうちの塾に来てたんですけども、要は本当に子供を産んだんですけどね、6ヶ月で、売上3倍になったんですよ、出産しながら。でこれはあのご主人が協力をしてくれたことっていうのはすごく大きかったんですけども、それは精神的にもすごい支えですよね。あのやはり心心理的に応援がある、共感者がいるっていうのは、あ、すごい力になったということですけども、で結果的に要はですね、労働時間は圧縮して、まあ圧縮しないと出産と育児できないですから、労働時間圧縮して売上は3倍になったということなんですけども、あの前半話した内容をそのまんまやってできたということになりますね。まあもちろん今日お話しできないようなこと、まあ、たくさんもちろんありますけどもね、はい、
ありがとうございます。まあ、本当に基本的なところはやはり最初の4つのステップをきちっと踏まえているということにもならないということですね、はい、
そうですね、
ありがとうございます。あとはそうですね、まあ、斉藤良寛さん流プロデュースっていうところで、まあ、女性の起業家でこう体制する人ってのはどんな共通項があるでしょうか。
はい、本当に社会にはいろんな女性がいらっしゃると思うんですけども、あの私が直接関わってその形になっていった方、体制していった方っていうことで言いましたら、あのね、これはね、あの鼻息の荒い人、
鼻息の荒い人ですか。
鼻息の荒い人です。あの文字通り鼻息荒いわけじゃないですよ、なんかいつも一緒にいてみたいなね、そういうことではないんですが、もちろん比喩表現ということなんですけども、あの言い換えましたらね、あの直感型、感性型、右脳型、長嶋茂雄型、こういう方ですね。まあ、最近の芸能人で言ったらちょっと違うかもしれませんが、あのローラ型、
ローラちゃん、
ローラちゃんですね。何言ってるかよくわからないと、もう感性感覚で生きてると、まあ自分に素直っていうことですけどね、まあ、ちょっとローラさんはちょっと脱線しちゃうので置いときますと、その右脳型、直感型、感性型、長嶋茂雄型です。
はい、 例えば、ね、こう知ってらっしゃる方も多いと思うんですが、穴口恵子さんとか、
もう穴口恵子先生はですね、まあ、大変お世話になっておりますけども、もうまさに直感型ですね。何せよあのエンジェルのメッセージを受けますからね。もうまさに直感型ですね。で本当に自分がやりたいことに正直な方ですね。はい。でさっきご紹介した朝倉千恵子先生も、もう右脳型直感型長嶋茂雄型です。
コンサルしてる時どんな状態なんですか？
あ、もうね、これ面白いんですけどもね、まあ、先生のビジョンとか思い聞くわけですね。もうあっちこっち飛ぶんですよ。あっちこっち、将来何やりたいですか。でしかもやりたいだけじゃなくって、いや本当にこれをね、形にできたら本当に心底嬉しいもの、これ何ですかみたいなね、話聞いたらね、そうね、やっぱりね、女性育てたいね、いやそれからね、飲食店もやる、銀座でね店出したいねとかね、あとね子供を育てる幼稚園みたいな事業もやりたいねとかね、なんかねもうポンポンポンポン飛ぶんですよ。でそれをずっと聞いていて、いつもブレないものはやっぱブレないんですよね。一見ポンポンポンポン飛んでるようで、だからブレないから、あ、これは本当なんだなって思うわけですよね。逆に一度言っただけでもう二度と聞かなくなったビジョンもありますけれども、でそういう中で、ああなるほど、あ、この先生はこれが最重要なんだな、すごく人生や事業で、大事にされていることなんだなって、こう、まあ、分かってですね、よし、じゃあ僕の仕事としてはそれを具現化するお手伝いですよね。でいろいろ考えるわけですよ。で先生っつって、いいのを思いつきましたということで、これどうですかっていうことでね、すごい苦労してですね、努力して出しましたら、でこういろんな客観的なデータとか事実とかね、で成功事例とか紹介してですね、うん、いいね、で途中でだんだん雲行き怪しくなってくるんですよ。こう空気で分かるんですけどね、で先生どうですかって、ごめん、ピンとこない、
一言 で、
ね、一言、このね、ピンとこないっていう一言を言われたらもうダメなんです。何を言ってももうダメなんです。でそれでね、本当に何度も言っても、もうこのね、ピンとこないとか、あとは空気とか表情ですね、雲行きが怪しくなってきたらもうダメなんですね。何言ってももうシャッターガラガラガラバシャーってこう下ろした感じになりまして、で逆に言うとですね、そのピンとくれば何でもありなんですよ。おお大丈夫ですか先生みたいなもんでも、うん、ピンときた。その時は目をランランと輝かせるんですよ。ピンときたっていうことで、だから最初はすごい困りましたね。しかし途中からですね、その一人だけじゃなくって、あれやはりね、その対戦する女性は多くはそういうタイプの方が多かったですね。まあ、私の場合は個人事業主とか小さい会社、まあ、年商でも数億円レベルですね。でそういう方が多いので、これまた違う、その上場したような女性経営者だったらこれまた別になってくる、きますけれどもね、全然別になりますけれども、本当にゼロから一人でっていう体制した女性ですね、まあ、もうそういう方が一番多いですね。
ありがとうございます。なんか、ね、リアルなコンサルの場面がイメージできるようなお話でしたけどね。ありがとうございます。